はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先週日曜日ですね。
はい、
はい、大阪セミナー終わりまして。
はいはい、お疲れ様です。
はい、ありがとうございました。皆さんもありがとうございます。あのね、今回の秋のセミナーは、遠方北海道から沖縄まで、
はいはい、
それでね、沖縄の方4名も来てくれるんですよ。
ああ、すごいですね。
そうなんなん、ありがたいですけどね。4名5名かな。そう、東京、名古屋、大阪、福岡会場全員沖縄の方いらっしゃるんですよ。
あ、そうですか。
これ初めての感じかなと思って、
うん、はいはい、
本当にありがとうございます。
うん、
秋田とかね、いろんなところから来ていただいてて、
はい
はい、ありがとうございました。あと今週ですね、日曜日中野サンプラザで、
はい、
東京セミナーということなので、東京の皆さんよろしくお願いいたします。あのね、澤さん、大阪セミナー終わりましてね、
はい、
お疲れさんでしたということで、まあ地下鉄で梅田っていう駅の方に向かっていくんですけど、
はい、
その地下鉄の電車の中で、
人
生、
はい、
初めての衝撃的体験がありましてですね。
あれ、ま
何やと思います？
地下鉄の中での、
そう、
それは全然
個人的ニュースですけどね、個人的に衝撃的な、初体験というか、
はあ、
何や思います？
何でしょう？
なんとなくわかります？なんとなくわかりませんよね。
何度わかんないですね。
あのね、
ええ、
あの、まあ、あのちょっと今回資料が分厚いので、
ええ、
あのもうスーツケースでゴロゴロゴロって押して、
はい、
肩からもう一つカバン持って、
うんうん、
でちょっとね、かなり大阪セミナー、あのエネルギー消耗しましてですね、割とヘロヘロで、帰ってたんですけども、そしたらね、あの電車乗りましてね、
はい、
で、結構混んでるんですね、あの夕方の日曜日の電車っていうのが、
はいはい、
ならね、女性2人がね、
はい、
前、まあちょっとすぐ横に座ってらっしゃって、僕の顔見たら、
うん、
パッと立ち上がってあ、どうぞお座りくださいって言うんですよ。びっくりして、僕周り見たんですけど、僕ですかって聞いたんですよ。あ、そうです、どうぞどうぞって言うから、出たと、ついにこの瞬間がやってきたのかと。
あ、衝撃的だわ
これね。せめて60オーバーになってからやと思ったんですよ。まあ普通そうですよね、
そうですね、
席譲られるなんて、で、あ、はいはい、ありがとうございますって言って座らせてもらって、
はい、
でもうドキドキするわけですよね。初めての体験って何でもドキドキしますよ ね。初体験ってやつは、意外に早かったんで、いつかこの日はやってくると思ったんですけども、う、びっくりして、あ、もうこんな、もう今日かみたいなね。
50代にして、
そう、56ですからね、まだ。で前に2人女性が立ってらっしゃって、で同じ駅で降りるんですけど、あ、パッとこう降りかけた、あ、どうもありがとうございましたって言って、やっぱお礼言わなあかんわと思って、でまあちょっとほんま疲れてたんで、座らせていただいた、まあ、荷物も多かったんで、あ、それありがたかったんですよ。
はい、
はい、ありがとうございますっていうのは本当にそう思ったんですけど、澤さん、すいません、
はい、
澤さんは席譲られたことあります？
いや、まだないですよ。
ですよね。
ええ、
澤さんおいくつです？
僕はね、
63
です。
で、
1週間後に64になりますわ。
で64で、まだ譲られたことがない。
ないですね。
僕ね、思い返せば高校の時のあだ名がおやすさんなんですよ。まあ老けてるんでしょうね。で、大学の受験、芸大やったんですけど大阪、入試行くじゃないですか。
はい、
僕学生服着てるんですよ。
うん、
入試行くじゃないですか。そしたらね、すいませんって言って、その試験会場どこですかって僕に聞いてくるんですよ。
ああ、
びっくりですよね。僕なんか何者やと思ってたのかなと思って それも2人から聞かれてるんでね、すいません、ちょっとゼロ防寒ってどこですかって言って、僕も初めてここに来てるわけですから、
うん、
分かるわけないんですけど、ああそっか、まあ老けてる、まあ老けてるんやなと思って、でまあいつか30代40代ぐらいになってくると、だいたいみんな追いついてきて、
うん、
どっかで合流するんやと思ったんですよ、その老け具合が、
老け具合がね、
うん、そしたらその席譲られた時に、その帰りがけにちょっと考えながら歩いてたんですけど、まだ俺先行ってるわとまだ追いついてきてへんなと、誰も
だろうね
そう、いつ頃追いついてくれるのかなと思ったら、もしかしたら80歳ぐらいかな80ぐらいになったら80歳ですかって言われるのかなって思いながらね、
うん、
歩いてて、
まあ、その辺行けばね、みんな横並びになるかもね
やっぱりすっごいよね、本当どれだけ先走ってんのかなと思って、まあ今回ねちょっとヒゲをヤギヒゲっていうんですかね、その顎のヒゲ伸ばして、まあヒゲはもう僕真っ白なんで今、
はいはい、
うん、それで帽子かぶってるので、まあそういう風に見えたんだろうなと思って、やっぱり、うん、なんか髪の毛というかヒゲとかが白かったらやっぱ年寄りに見えますね。
そうですね、僕ももう頭も、うん、オールホワイトですよ。
そうですよね、真っ白ですよ。ですよね、そもそもそういう白いイメージがあって、
うん、
それでもまあ譲られてないと。
そう、もうね、頭のてっぺんあたりはもう、
うん、
ほとんど絶滅危惧種になってますけどね。
ああ、それでも譲られてないと。
ええ、
うん、で一つええことがあったな、あ、これからええことあるなと思ったのは、
ええ、
もう優先座席座っててもええんやと、別に。
あ、もう、そうでしょうね。分かんない。
優先座席は避けて、譲ってる方だったんですけど、どっちかというと、あ、俺も優先座席座ってても別に誰も違和感持ってないねやと。
そうね、シルバーシートってやつですかね。
そうそうそう、もうシルバーで行ったろうかなと。56歳。うん。せやけどね、僕と同い年の芸大の同期いますけどね。大阪に2人いますけど。
はい。
一人は若いんですよね、見た目が、
うんうん
うん、革ジャン着てね、
うん、
どう見てもまあ 40代っていうか、まあ、50そこそこかなと、
うん、
片や僕はもう初老で席譲られてますからね、見た目は、うん、やっぱり年と見た目は違うんですね。
そうですね。
あ、
うん、
でね、またね、イラストがいかんのでしょうね。僕は14年前かな、
はい、
12年ぐらい前に、ちょっともっと前や、変えてもらったイラスト未だに使ってるので、髪の毛黒かったから、それでね、名古屋会場でもね、もっと若い人だと思ってましたって男性に言われましてね。
ああ、そうか、
ちょっともう今時のこの今のイラストをちょっと描き直してもらおうと思って、
あ、
なんか浦島太郎的になりますけども、
今度白っぽく、
そうそうそう、もう浦島太郎的にのイラストにいきなりドーンっていきますけどね。
まだね、
はい、うん、年相に書き直しますので、今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
何のこっちゃはい、ということで、東京福岡よろしくお願いいたしますということで、本日もよろしくお付き合いください。 はい、本日は K さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近観念浄化を始めました。できるだけ早く本当の自分に会ってみたいと思っていますが、コツというか大切なポイントがあったら教えてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
よく言うのはね、できないのならできるまで、
はい、
ね、分からないのなら分かるまで、
うん、
日々淡々と実践してまいりましょうなんてね。まあ、どんな道を選択してもですね、
うん、
別に金城下の道だけじゃなくて、
はい、
これ結局これじゃないかなと。
そうですね、
そうですよね、
うん
うん、だからホイホイと適当にやって、
はい、
成果があるものって、
うん、
ちょっと得るものもやっぱりそれなりなんじゃないかなと。
いや、本当そう思いますね。
そうですよね、
うんうん、
3日間でできましたみたいなものは、そう、成果もそういうものじゃないかなと。
はい、
うん、澤さんと僕はですね、
はい、
今ほらカレー作りにはまってるわけなんですけども、
はいはい、うん、
やっぱあのレトルトカレーと、
うん、
ね、スパイスからこのあれこれ組み合わせて、
ね、
スープ取ったり隠し味変えながらああだこうだと、
うんうん、
試行錯誤して作るこのカレーとはですね、
や
っぱレトルトとはやっぱり違うと、
うん、うん、全くのね別物ですわね。
そうですよね、
うん、
ただ味って好みやから、
はい、
うん、僕はレトルトカレーのが好きだっていう方もね、
うん、
これいらっしゃると思うんですよ。
あ、それはそうですよね。
そうですね、好みですよね、うんうん、
そうそうそう、うん、
じゃあですね、この味を外して考えてみるとどうなるのか。
はい、
うん、レトルトカレーにはないけども、
うん、
スパイスカレーにはあるもの、
はい、
味以外で、
うんうん、
これ何かというと、
はい、
これ経験なんですね。
うん、
うん、実際我々は経験してるじゃないですか。
うん、そうですね、
食べるまでの、
はい、
うん、で本当に身につく変化って、
うん、
やっぱり地道に経験を積み重ねていくことによってのみ、
はい、
起こってくるものじゃないかなと。
うん、
うん、経験を積み重ねていくということですよね、変化っていうのは。はい、
そうです
ね、レトルトカレー食べたところで、
うん
うん、変化起こらない、
はい、
うん、あ、食べ美味しかったみたいなもんですからね、
うん
うん、でも人間って忙しいわけで、
うん、
なぜレトルトカレーがあるのかというと、
はい、
うん、やるべきことはいろいろありますしね、
うん、
この人間業界っていうのは、
そうです
ね、で足りないものもたくさんありまして、
うん、
あれも欲しいこれも欲しいと、
はい、
うん、ですからまあどうしてもレトルトカレーのようなですね、
うん、
温めるだけでそこそこ美味しいカレーがパッと食べられると、
はい、
うん、そういう手っ取り早いものをこのやっぱり人間って探してるんだなと、
うん、
うん、思うわけなんですけども、
はい、
最近ってなんかやっぱカレーブームじゃないですか。
そうですね、
ですよね、テレビとかでも、
う
ん、
そうそうそう、
うん、でカレー店もどんどん増え続けてて、うん、でレトルトカレーもこれどんどん増殖しておりましてですね、
うん、
今国内で何種類ぐらい出てると思います？
はい、レトルトカレー、
そう、まあ、クレーボンカレーから始まり、でね、クレーカレー僕らの世代やったら、
ま、そうですね、
すごいですね、スーパー行っても、
うん、結構並んでますもんね。
これ大体雰囲気どれぐらいだと思います？
うん、20とか30とかそのぐらいですかね。
リトルトの種類ですよ、
種類、
ご当地のカレーも全部入れて、
ああ、
うん、
どのぐらいなんだろう、
うん、
それもう 100とか200とかそのぐらいですかね。
ああ、それね、僕調べたんですけど、
はい、
なんと3000種類、
3000?
日本でね、国内で
3000、
3000種類以上あるんですって今。
へ、
うん、だから1日1種類食べても、これ8年以上かかるんですよね。
本当ですね、
全てのレトルト食べ尽くすまでに、
あ、
8年かかるということで、うん、でもね、やっぱりこれどれだけでも食べてもこれ他人が作ったカレーじゃないですか。
うん、そうですね、うん、
ですからカレーとは何ぞやと、
うん、
カレーって何っていうね、そういう肝心なところは分からないまま、
はい、
うん、いろんな味を確かに食べたんだけども、
うん、
カレーとは何かということは分からないと、
はい、
うん、ですから観念浄化の旅って、
うん、
やっぱりレトルトカレーじゃなくて、
はい、
スパイスカレーやな。
そうですね、
うん、カレーとは何ぞやを探求していく旅ですよね、
うんうん
うん、で僕はこの進み方、旅の進み方をレクチャーするガイドをさせていただいてるわけなんですけども、
はい、
道を歩いていく人ってその人自身ですから、
うん、
もしね、ちょっとでも早くスムーズに進んでいきたいっていうのでございましたら、
はい、
これやっぱり日々実践していくしかないなと、
うん
うん、もう作っていくしかないカレーやったらね。
そうそう、
うん、そう、うん、そうなんですよ。
もうそこに着きますわ ね
結局ここに入っちゃうんですよね。
うん、うん、そう、
うん、でほら同郷っていう言葉あるじゃないですか。
はい、
道に狂うと書いて、
うん、同郷ね。
ねえ、
はい、
でね、どんな道であっても、うん、その達人とか名人とか、
はい、
呼ばれる人がいるんですけども、
うん、
もう掃除人ってみんな同郷なんですね。
うん、そうですね。
共通点といえば、
はい、
もうね、朝から晩までそのことしか考えてないですわ。
うん、
あでやって考えやってまた考えと、
はい、
でそうやって一歩ずつ試行錯誤し進んでいくというか、
うんうん、そうですね、
そういう人ってもうほっといてもみるみる上達していくわけですよ。
はい、
うん、もう優先順位ナンバーワンですからね。
うん、そうですね、
もうこれやこれやってやっていってるわけ で、で確かに苦もあるんですよ、
うん
うん、あ僕らやったらまずいカレー作ったりできするじゃない、たまに。
そうですね、
バランス悪いな、なんかいまいちやなと、
う
ん、
そうそうそう、
うん、でどんどんどんどん、いらないものが減っていっているものが、ね、うん、残っていくという形になるんだけども、はい、確かに苦があるんだけども、
うん、
その先には苦をはるかに超える喜びがある。
はい、
うん、一度その感覚をつかんでしまうと、
うん、
道を進んでいくこと自体が楽しくてどうしようもないと、
はい、
うん、その結果じゃないと、
うんうん、
進んでいる歩いているっていうことが面白いなと、
うんうんうん、
そんな感じになってくるはずなんですね。
はい、
うん、ですから僕もほらスムーズに全然この上下の旅で進んでないので、
はい、
もう本当にレトルトカレーみたいな、
うん、
なんかこう手っ取り早いものがあるんじゃないかと、
うん、
何度かこう挫折しかけたこともやっぱあるんですね。
うん、そうね、もう、うん、僕もね覚えありますからね。
でしょ、
うん、
なんかこれ大変、なんか大変にな割に成果低いでと、
うん、
なんかもう3日か4日でせめて1ヶ月で、
うん、
全部ドーンといけるもんないかなと、
うん、
やっぱり挫折しかけるんですけども、これやっぱりね、これ実践をショートカットできるようなものって、
うん、
これ結果もやっぱりショートカットしてしまうわけですよ。
そうですね、やっぱ即効性をね、
うん、
欲しがっちゃいますもんね。
そう、
もうすぐ聞いてほしいとかね。
そう、そうなんですよ。でもいろいろやってみて浮気もしてみたけども、
うん、
やっぱりそれなりなんですね。
うん、そうなんですね。
2,3 日なんか気分が良くなったぐらいはあるんですけど、
うん、
やっぱり元の自分に戻ってしまうというか。
そうそうそう、
そうそう、だからね、ああもうこれ肝を据えてやるしかないなと、
うん、
ですっかり諦めてまたもやりだすんですけども、
はい、
これだって心に決めたら、
うん、
もうとことん行くと、まっすぐ、
はい、
ね、どの道においてもまあ大切なことって実践に次ぐ実践、
うん、
まあ、この一点ですよね。
うん、本当そうですね。
これはやっぱないかなと、
はい、
うん、でもまあこれはどの道でもっていう話なんですが、
はい、
浄化のためにおいての重要ポイントとしましては、
はい、
これはね、最も大切なポイント一つ挙げるとしたら、
うん、
これね、思考とは何ぞや、
はい、
ここなんですね、
うん
うん、思考とは何ぞや、でここが感覚的に発揮するしてくればですね、
はい、
もう旅のゴールはもう目の前、
うん、
もう目の前に本当にあるんですね、
はい、
うん、で自我とは何かと言いますと、まあ、いろんな概念があると思いますけども、
うん、
もうざっくり言ってしまいますと、
うん、
自我イコール思考、
はい、
です、
うん
うん、でもね、大半の人ってもう僕もそうでしたけども、
うん、
自分が考えると思い込んでるんですよね、
はいはい、
自分が考えてるんだと、
うん
うん、でもこんなこと、ま、こう疑う人っていないわけであって、
はい、
うん、でもね、実際のところはそうではなくて、 思考はやってくるんですよ。
はい、
うん、思考はやってくる。だから自由にならないんですね。
そうですね、
うん、スイッチ切れないでしょ。
切れないですね。だから、うん、ここ最近あれですよ、そういうことがすごく実感されています。
あ、そうですか。
ええ、うん、だからその頭の中でずっと喋るんですよね。
そうです、そうです、
そう、
うん、
でよく喋ってるなっていうね、こう一つ引いた目でね、
うん、
あのこう見るんですよ。
はい、
もっと本当にいろんなこと喋ってるし、
うん、
でそのうちね、うるせえ黙れってね、
うんうんうんうん、
も
う
それやると、
うん、
もっとまた静かになって、
はい、
うん、まあそれこそ文字通り我に返るというか、
そうやね、
そんな感じですもんね。
そうですよね、
うん、
ですから自我って何ですかって言って、自我って言うたら自分のことなんですね、
うん、
私が自我なんですよ。
そうそう、
はい、ですから私は存在しているのではなくて、
うん
うん、今この瞬間にやってきてるんですね、
はい、
自我イコール思考ですから、
うん、
私イコール思考なので、
はい、
瞬間瞬間にやってきて消えているのが私であって、
うん、
存在してるわけじゃないんですね、
はい、
うん、とこんな話しますとですね、
うん、
じゃあどこからやってくるんですかっていう、大体そういう質問をいただくんですよ、
はい、
もうやってきてるっつったら、
うんうん、
でね、その思考に、今その思考に巻き込まれていることに気づくことが、
はい、
一番重要なんですよ。
うん、
うん、その思考の答えを何か求めて理解するんではなくて、
はい、
今その思考をやってきたんだという気づき、
うん、
ここが一番大事なんですね、
はい、
うん、そのやってきてる思考に気づかない限り、
うん、
この世界の本質っていうのはいつまでたっても分からないようになっているんですよ、
うん
うんうん、だここ大事なことです、うん、でね、目を見ることができない、
はい、うん、
目は目を見ることができない、
うん、
ここですよね、
はい、
うん、いやもう鏡に映したら見えるやんかと、
うん、
自分の目を見ることできるぜっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
それ自分の目じゃないじゃないですか、
うん、
ですよね、鏡に映ったる、
そうですね、鏡の目ね、
ね、鏡触ってみたら分かりますよ、
はい、
うん、鏡の目を触っても自分の目は何も感じないじゃないですか、
はい、
ね、だから自分の目じゃないです、
うん
うん、だから自分の目で目を見ることができない、
はい、
うん、それと同じようにですね、うん、思考が思考に気づくことはできないんですよ、
はい、
いわゆる私が思考に気づくことはできない、
うん
うん、でもやっちゃう、
うん、
ついやっちゃう、
はい、
うん、丸い地球を見るには宇宙から地球を見るしか方法がない、
はい、
ですよね、これどう考えたって、
うん、そうですね、
うん、うん、それはいやいやいや、テレビ見たら丸い宇宙、それもだから丸い地球自体ではないじゃないですか、
はい、
先ほどの鏡と一緒ですよね、
うん、そうですね、
ね、写真とか映像とかいうのは、
はい、
うん、だからそれは丸い地球ではないわけでございまして、
うん
うん、ですからね、このやってくる思考を客観的に眺める視点を持っているかどうか、
はい、
ここ最大の関門なんです、この旅の、
うん、
うん、でね、この関門を通り抜けていく人っていうのはまだまだほんのわずかでございまして、
はい、
うん、なぜならさっき澤さんもおっしゃってたけど、
はい、
自我って、
うん、
思考って、はい、四六時中考えてるんですよ、
うん
うん、ある方言ってましたけど、男性はですね、
はい、
1日7000語
7000語、
はい、女性は、
うん、
約2万語、
はい、
の言葉を使って話している、
あ、
うん、という統計が出てるみたいですね。カウントしたんでしょうね。うん、だから、うん、まあ女性の方が3倍喋ってるって話みたいですけど、統計的にはね、
はいはい、
うん、ですから起きてから寝るまで考え続けてるわけで、
うん、
夢の中でもあれこれ考えてるでしょ。
そうですね、
ねえ、
やってますよ。
あ、もう24時間体制やなと、ほぼですよね、
うん、
うん、だからね、思考に気づいてる意識というものがありまして、
はい、
それが本当の自分だなんて、
うん、
本来夢にも思わないわけですよ、
はい、
うん、その言葉でバーッと喋ってるのが自分だと思っちゃうわけでね、
うん、
うん、ですからこの宇宙から地球を眺めるようにやってくる思考に気づきましょうなんていうことは、
はい、
言うのは簡単なんですけども、
うん、
実際やるとなると、
うん、
これがなかなかできない、
はい
はい、どうしてもいつもの癖で私が思考に気づこうとする、
うん、
私は思考なのに思考が思考に気づこうとするわけですよね、
はいはい、
うん、だから目で目を見ようなんてやっちゃうわけで、
うん、
これできないんです、どう考えたって。
はい、
うん、だからできないことをやろうとすると、
うん、
まあ、キーッとなってね、
うんうん、
途中で放り投げてしまう、
ね、うんうん、
投げ出してしまうか、もう一つは眺めているような気になるかですよ、
はい、
だいたいこの2つのどちらか、
うん、
僕どちらも経験しましたんでね、
はい、
キーッともなりましたし、ああ気づいてるなんてことも適当にやってたんで、
はい、
うん、どちらかというと気づいているつもりの期間がもう相当長かったですね、
うん、
できてますよ、気づいてますよっていう私がいるんですけども、
うん、
そこにずっとやられてた感じかな、
うん、もう今やられてるのかもしれない。
うん、以前これと澤さんに何回か話してる禅の話やけども、
はい、
座禅修行していたね、
うん、
若い僧がですよ、
はい、
この真夜中に寝ている老子のところにすっ飛んでくるんですね、
はい、
うん、でバーッと起こして、
yeah.
起きてくださいって、なんじゃ老子ついに悟りました、
うん、
何を悟ったんじゃ、何もありませんでした、
yeah. うん、
全て無でした、
うん、
何もなかったのですって言うんですね、
うん、
すると老子がね、そうか、そんなに無が好きなら、
はい、
一生背負っとけ、
うん、
って言ってまた寝るんですよ、
はい、
うん、でもまあその、ね、勢いよく来たこの若い僧もええー、みたいな感じになるんですが、
ね、
要するにこの何もない、
うん、
全て無でした、
はい、
というこの思考にこの僧は気づいていなかったと、
うん
うん、いうことなんですね、
はい、
うん、だから老子はアホらしい言うて寝たわけなんですけども、
うんうん、
この二元世界においてですね、この人間業界、はい、二元世界において、
うん、
この無を掴んだ瞬間に何が起こるかというと、
はい、
無とあるないとあるですよね、
うん、そうですね、
で分かれるんですよ、
はい、
掴んだ瞬間に、
うん
うん、ですから、よく気づきましたって言葉を使いますけども、
はい、
気づいたの相対には
うん、
気づかないがあるんですよ、
はい、
これ同じ恋の表裏なんですね、
うん、
うん、でもついこんなことに気づけましたってやっちゃうわけなんですけども、それは思考が言ってるんですけども、はい、ついついこう思考が何かに気づいちゃうんですね、
はい、
そうすると気づきましたっていう言葉が出てくるんですけども、
うん、
まあそれはそれでいいんですよ、もちろん、
はい、
最終段階において、そこに気づかない限りその先がないという話であって、
はい、
それまでのプロセスは全然構わないんですけども、
うん
うん、最後にここに関門になりますよっていう話ですね、
はい、
うん、ですからね、一元も掴んだ瞬間に二元になるんですよ、
うん、
ワンネスだって言った瞬間にそれはもうワンネス、ワンネスじゃないものになってしまうんですよ、
はい、
このね、もう非常に単純な仕組みなんですけども、
うん、
この世界の仕組み、二元世界ってね、
はい、う
ん、でも思考である自我にはこれがさっぱりわからないんですよ、
うん、
もうやり慣れてる、
うん、
言葉使いまくってるし、
はい、
1日2万5女性やったらね、
うん
うん、だからそれが二元だという、もうなんていうかね、自覚は全くないんですね、
はい、
うん、で観念の源泉からは、
うん、
観念しか湧いてこないんですよ、
うんうん、
思考の源泉って観念なんですよ、
はい、
どっから湧いてくるんで、観念から来るんですよ、
うん
うん、で思考の源泉は観念であって二元なんですね、
はい、
ですから、そこから湧いてくるのは全て二元なんですよ、
うん
うん、だから温泉から急にワインが湧き出したなんて話ないじゃないですか、
そうですね、
そうですよね、
うん
うん、だから、もう思考のふるさとっていうのは、無意識にある観念ですから、
はい、
どう考えても観念しかやってこない、う
ん、はい、
うん、自我は思考であるね、今日のは、まあ、うん、まとめですけど、自我は思考である、
はい、
思考 言葉は全て観念である、
はい、
これ2つね忘れないでいただければ、
うん、
いいんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
うん、ですからね、何か考えた瞬間、澤、
うん、
さんによく言いますけど、あいうえおのあが出てきたら、
はい、
もうすでに観念世界にいるんですね、うん、
はい、
はい、ですから観念世界のどこをどう探したとて、
うん
うん、この世界の本質と出会う日はやってこない、
はい、
です、
うん
うん、ここはもうガイドコースではね、よく特にここはきっちりお伝えしてるんですけども、
はい、
うん、ですから、ついやっちゃうよっていうのは別に思考ってやってくるんで、思考は考えてなんぼなんで、
も
う全くそれでいいわけなんですが、
はい、
うん、ただ、思考で理解しようと思うとずっと迷い続けますよと、うん、
そうそうそう、
うん、ある内の世界、
二
元の世界の中で言葉観念も二元ですから、
うん、
それを使って理解しようとて、それはもう無理な話でございまして、
はい、
はい、ずっと停滞してしまうっていう話ですね、
うん、
はい、もしね、本当の自分とは誰なのか、
うん
うん、そのこと答えをですね、知りたいと考えてらっしゃるのであればですね、
はい、
もうね、この頭をね引っこ抜いていただいて、
うん、
イメージですよ、もちろん、
はい、
頭をボウリングの球のように、
うん、
もう放り投げてください、
うん、
いいですか、
そうポーンとね放り投げて、
もう放り投げてもらうことには、うん、もうそこからもうどうしようもなくなってしまうんで、
はい、
もちろんそう、あの放り投げていただくイメージでね、
うん
うん、ですからね、この道一本って心に決めていただければ、
はい、
ね、もう思考で理解する言葉もすっかりと諦めて、
うん、
ね、日々淡々と実践していく、
はい、
可燃浄化やった可燃浄化と音禅とか、
うん、
瞑想、あと、可燃浄化と鑑賞とか何時かね、はい、2つ選択していただいて、
うん、
日々淡々と実践していく、うんうん、そうすればですね、これ本当の自分の方からやってきてくれます、はい、で、
うん、
何かって教えてくれます、
はい、
こっちから何か気づこうとせんでも、
うん、
向こうから本当やってくるんで、
はい、
うん、それでああそういうことかっていうふうになるんでね、
うん、
うん、だから気づこうという思考、理解しようとする思考、前に進んでいこうという思考、
はい、
これに徹底気づいていく、
うん、
これがね、この旅で最も重要なポイントでございます、
はい、
はい、ぜひね、まあ、あのこれは最終関門ですから、
うん、
そこまではもう思考を使っていただきながらですね、
はい、
思考を使わんと思考にも気づかないので、
うん、
はい、ぜひね、これ面白い旅なんですよ、
はい、
うんうん、思考とは何かって本当に分かった時に宇宙にいますんでね、
うん、
宇宙から地球を見てる状態に入るので視点がドーンとひっくり返るんですけどね、
あ、
うん、そこまでは例えば50年やって50年の人生っていうのがあるので、
はい、
急に急カーブね、100キロの走ってる車は急カーブを、いや、例えば S 字カーブと回るとか U 字カーブ曲がるってやっぱ無理なんですよね、
うん、
一気では、
そうですね、
ね、ブレーキゆっくり踏みつつですね、
うん、はい、
エンジンブレーキもかけてぐっと減速していく、
うんうん、
そこから、カーブを曲がり出すので、
はい、
はい、ですので焦らずにですね、
うん、
まあ、コツコツね、
はい、
やっていけば必ず抜けていきます、
はい、
はい、ですので一緒に旅を楽しんでいただければなと思います、
はい、
はい、本日は、こんな感じでいかがでしょうか、それではまた次回。